特集2、安城市消費生活センターが消費生活にまつわる相談をお受けします。安城市消費生活センターでは、悪質商法や商品・サービスに関するトラブルなどの相談を受け付けています。昨年度の相談件数は875件、今年度も11月末までに昨年度と同じペースで相談が寄せられています。消費生活にまつわる悩み事は一人で悩まず、消費生活センターへご相談ください。消費生活専門の相談員がサポートします。グラフ、安城市消費生活相談件数の推移。平成28年度から令和2年度、11月末までの総相談件数と新規相談件数が棒グラフで表されています。平成28年度、総相談件数467、うち新規相談件数323。平成29年度、総相談件数672、うち新規相談件数492。平成30年度、総相談件数861。うち新規相談件数600。令和元年度、総相談件数875。うち新規相談件数525。令和2年度11月末時点、総相談件数593、うち新規相談件数429。グラフ終わり。相談員が解説。安城市ではインターネット上での契約に関する相談が増加傾向にあります。今年度相談の多い上位5つの内容も、その多くが通信販売、特にインターネット契約によるものです。新型コロナウイルス感染症の影響により、在宅時間が増えたことが要因で、今後もトラブル増加が見込まれます。通信販売は簡単で便利ですが、クーリングオフができません。契約するときは一層注意が必要です。安城市の新規相談件数トップ5。平成30年度、1位、架空請求、144件、24.0%。2位、放送コンテンツ、67件、11.1%。3位、インターネット通信サービス、23件、3.8%。 4位、レンタル・リース・賃貸、21件、3.5%。 5位、健康食品、19件、3.1%。 令和元年度、以下1位、2位の意を省略して1、2と読みます。1、架空請求、74件、14.0%。 2、放送コンテンツ、60件、11.4%。 3、化粧品、34件、6.4%。 4、健康食品、32件、6.0%。 5、インターネット通信サービス、18件、3.4%。令和2年度、1、健康食品、46件、10.7%。2、架空請求、44件、10.2%。3、放送コンテンツ、42件、9.7%。 4. 役務その他、建物点検、 結婚相談所等19件 4.4%。 5. 化粧品16件 3.7%。 こんな相談が寄せられています。健康食品、ダイエットサプリや体に良いとされている健康食品等を初回お試し価格で試せると思い注文したが、実は定期購入だった。しかも2回目からはかなり高額になっていたという相談が後を絶ちません。通販サイトでは定期購入の条件があることが画面下部に記載されているなど、スマートフォンでは画面が小さく見づらくなっているケースがあります。また、解約は電話のみとし、何度かけてもつながらず、解約しづらい場合も多いです。注文前に内容をよく確認してください。架空請求。はがきによる架空請求だけでなく、封書で届く事例も報告されています。また、携帯電話やスマートフォンのショートメッセージで届く場合もあります。いずれも問い合わせ先と記載してある番号へは電話をしないでください。放送コンテンツ。ワンクリック請求、パソコンセキュリティ、出会い系、情報商材、占い、検証サイト等の情報サイトに関する相談です。身に覚えのない内容のショートメッセージやメールが届いた経験はありませんか？メールなどに掲載されているアドレスをクリックしないでください。自分の個人情報が相手に伝わってしまい、トラブルに発展する可能性が高くなります。一人で悩まず、まず相談を。安城市消費生活センター 76-7749。 相談日、月、火、木、金曜、祝日年末年始を除く。場所、市役所桜庁舎。時間、午前9時半から午後4時。受付は午後3時半まで。予約優先。なお、電話でも面談でも相談できます。一人1時間以内。予約方法。相談希望日の1週間前から、電話で消費生活センター 76-7749 へ。なお、予約受付時間は、祝日年末年始を除く月、火、木、金曜の午前9時半から午後4時。時間外の予約は、市商工課 71-2235 へ。消費生活相談窓口。消費者ホットライン、電話188、ややでも相談を受け付けています。その他、当センターで相談を受けた人を対象に、弁護士による消費生活相談も実施しています。毎月第4火曜、午後1時から3時、1人30分。利用者の声。数年前にクーリングオフについて困って相談に行きました。初めてのことでとても緊張していましたが、わかりやすい説明やスムーズな手続きでほっとして帰宅できたことを今でも覚えています。失得、身近な消費生活相談。8、保険金が使える、住宅修理サービスの巻。4コマ漫画です。セールスマンが高齢女性宅を訪問し、住宅修理を進めています。1、セールスマン、屋根の瓦がずれています。このままでは危ないですよ。高齢女性、必要ないわ。2、セールスマン、保険金を使えば無料で修理できます。自己負担ゼロ。3. セールスマン、古くなったところも先日の台風のせいにして保険金を請求しちゃいましょう。4. 高齢女性。嘘の理由で本当に支払われるのかしら。漫画終わり。火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができると勧誘する住宅修理サービスに関する相談が急増しています。嘘の理由による保険金請求は保険金詐欺に該当します。これだけは覚えておいてね。すぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。嘘の理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。9. 多重債務の巻。4コマ漫画です。男性が空の財布を目の前に掲げています。1. 男性。今月の支払いができない。仕事が減って生活が苦しい。ガーン。2. 男性はいくつかの金融業者に電話をしています。男性、足りない分を借りないと。3. 数ヶ月後、男性は頭を抱えています。男性、もう借りられないし返せない。4. 男性が借金と書かれた大きな箱に押しつぶされています。督促状も何通か来ています。男性、うわあ、どうしよう。漫画終わり。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で仕事が減り、収入が減少した人もいると思われます。一時的なつもりで複数の金融業者からカードローンやキャッシングをしたが返済できず、多重債務に陥る人が増えています。借金返済のため借金をするようになると、借金は雪だるま式に増えていき、多重債務状態になります。多重債務は早めの相談が大切です。消費生活センターでは、借金の状態を整理し、債務整理の方法を説明します。必要に応じて弁護士による相談も行っています。いろいろな解決方法がありますので、まずはご相談ください。問い合わせ、商工課 71-2235